はようございます。すいません、バイブルトークに半年間参加させていただいた証しをさせていただきます。私は月2回程度月曜日チームとして参加させていただきましたが、毎回毎回とても面白かったです。で、今回それを文章にまとめてきたので読ませていただきます。バイブルトークに感謝。自分一人で読んでいると、どうも今まで聖書を読み飛ばしてきた箇所が多くあったんだなと気づかされました。浜崎先生から紡がれる穏やかで細やかなご質問とともに、情景を丁寧にイメージしながら読み進めていくと、まるでドラマを見るように聖書の物語を身近に感じることができました。イエスも群衆も登場人物すべての姿がありありと描き出されて、その細かな場面設定ゆえに話の本筋が大変入ってきやすかったです。質問も大きく3つに分かれており、最後の真理発見の質問に至っては、自分の内面を大きく揺るがされるような、今まで考えたこともなかったような、思いもよらなかったような質問が多くありました。このバイブルトーク、毎回とても新鮮な体験ができて、とても有意義な時が過ごせたので大変おすすめです。この学びに出会えたことに感謝しています。主に栄光を開始します。
おはようございます。今からタイの短期選挙の2の証をさせていただきます。今回この短期選挙に参加しようと思ったきっかけは、母が勧めてくれたからでした。準備していく中で、だんだん選挙に対しての気持ち、期待を持っていって、参加を申し込んだ時ぐらいまではすごい楽しみにしていました。でもこのタイミングで、部活のことで悩んでいました。部活の練習がかなりハードで、練習試合も多くて、普通に部活自体もしんどいし、精神的にも結構辛い時がよくありました。でこの夏に3年生が引退してキャプテンになって、部活と勉強の両立のこととか進路のこととか考えるようになりました。で顧問の先生は、なんか試合に勝ちたいっていう気持ちが強くて、けど私はその部活を楽しみたいの方が強いので、考え方が違くて、1年の時からしんどいとかやめたいとか、そういうネガティブな気持ちがずっとありました。部活が忙しくて礼拝に出れないことも多くて、それに対して引き目を感じていました。そんな時に阿部先生からコーチングを受けて、部活や学校生活と信仰を切り離さないでイエス様と一つになることを教えてもらって、イエス様に祈るようになりました。聖書アプリで聖書を読んだり、ふと頭の中に賛美が流れてきたり、生活の中でイエス様が身近になるようになりました。でも部活の忙しさで選挙前に礼拝に出れないのは良くないなと思い、部活の方針を変えたいと思っていた他の部活の子と一緒に、先生に日曜日を休みにしてほしいと言いに行きました。で話し合いがその日中では終わらなかったので、数日後にもう一度話し合うことになりました。その2回目の話し合いまでの時間、数日間はすごい、初めは辞める気はあんまりなかったんですけど、結構いろいろ考えてしまって、辞めるか辞めんかですごく迷っていました。で結局自分で祈っていても、はっきりした答えが示されることもなくて、結局やめることを決めたのは2度目の話し合いの当日でした。顧問の先生に一人で顧問の先生のところに行かないといけなくて、緊張と恐怖がすごいあったんですけど、必死に神様に勇気をくださるように祈りました。何か言われるかなと思ってましたが、意外にも特に先生に何か言われることなく、すんなりと辞めたいと言うことができました。今回の経験を通して、部活を辞めたことを後悔しないよう、しっかり選挙に向けて準備して、 宣教に集中して神様の御国の拡大のために働きたいと思いました。この宣教を通しての私のチャレンジはイエス様との関係回復、イエス様と一つになることです。宣教にあたって受け取った御言葉は、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである、です。神様がこの選択を最善のものとしてくださることを信じます。そしてこの宣教への参加の機会を与えてくださり、顧問との話し合いに勇気を与えてくれたイエス様との新しいスタートができることを神様に感謝します。イエス様と一つになる宣教になるようにお祈りよろしくお願いします。
おはようございます。今日明かしさせていただきます。まず、会計担当者として、お伝えさせていただきます。皆さんの、信仰がはっきりとこの数字となって現れるのを見ていて、感じることは、本当に皆さんの信仰は、すごい素晴らしいということです。例えば、昨年あった、イスラエルのためにユダヤの新年を記念して、捧げた献金とか、あとまた緊急な災害支援とか、また2年前にあった50周年のことを記念して、捧げられた感謝献金とか、そういうものは本当に、多く捧げられました。また以前は食堂の屋根のために、みんなで目標を持って約束献金を掲げて、みんなで一緒に取り組みました。そういう結果、本当に、皆さん の, 祈りとともに、主に栄光をお返しすることができました。また もう一つ遡っては、今まで2回、街道建築を、しましたけれども、本当に そこにも皆さんの信仰によって、それは建てられたものだったんだなということを感じています。現在教会が祝福されて、今建物もたくさんあって、津田ハウスとかホールとか、また駐車場も新しくなって、それだけ、正直維持費も多くかかっていることもあります。けれども、今回津田ハウスについては、浜崎先生をお迎えして、今日のようなバイブルトークの証しに触れる機会があるに触れて、お金に代え難い、尊い霊の祝福をいただいているんだなということを感じています。夫婦でこういう話をしていたときに、のりさんがぼそっと、昔から私たちは有り余る中から捧げてきたんじゃないっていうこと、ないところから信仰を持って本当に一歩一歩捧げてきたんだっていうことを言ってくれて、ああ本当にそうだなっていうふうに思いました。それは本当にこうお金の話だけではなくて、皆さんが全人生をもって捧げられた時間とか、尊い奉仕とか、また主に対する愛の応答とか、それらが今目に見える形でこの教会の財産となっているんだなということを今本当に感じています。それで、個人の証に、個人のことになるんですけれども、自分の今のこの献金の姿勢についてということをこう深く探っていく中で、結局はお金そのものというよりも、やっぱりこう神様と自分との関係なんだということが、分かってきました。私も皆さんと一緒に、皆さんと一緒で過去洗礼を受けるときに、11のことを説明として学びました。その時点でこう深く献金の意味とか10分の1のこととか分かったわけではありませんけれども、マラキ書 の, 捧げてみなさい、試してみなさいっていう箇所から、教えられて、収入の10分の1というものを純粋に捧げていこうというふうにその時決めました。やがて結婚して家計を任されて、独身時代はそういった意味で汚れではありましたけれども、やっぱり家庭を持って子供も増えて家族が増えていくごとに必要も生じていきますし、また昨今の情勢も重なって本当に思いの戦いは常にあります。でも幸いにも私たちは同じ信仰 また同じ価値観でありますので、夫婦で一緒に相談したり祈ったりっていうことができることは本当に幸いだなと思っています。さて、私は献金を捧げるときに一体どんな心で捧げているのかなってちょっと自分に問うてみました。もう喜びでイエイっていう感じで 100% で捧げとんかな、信仰もうイエイっていう感じで 100% で捧げとんかな、そんなことを問うてみました。でも、もうあながちそうでもないなっていうことを思います。もう感謝し捧げますって祈って、でもうできるだけもう自分の長く懐に置いておかない、もう自分のところに置いておくともう気が変わってもう惜しくなるかもしれないので、もうさっと降りてきたものをもうドッジボールのパスのようにさっと封筒に入れて、ふーって迷いに打ち勝ったっていうことも本当にあるんです。信仰生活には喜びもあるし痛みも同じように通ります。私も今まで喜びばっかりでもなくて、ああなんでかなって思うこともたくさんありました。でも私たちイエス様も私たちのためにこう喜んで命を与えてくださったんですけれども、そこには本当に十字架刑の痛みっていうものを思うときに、ああ本当にこうその痛みというものはどんなものだったのかなって思うことがあります。でもその私の痛みというものはこうちっぽけなものですけれども、でもイエス様が誰よりも本当に分かってくださってるっていう、そのことを思うときに本当に感謝します。だからその痛みっていうものは魂の部分においてもこう肉体の部分においてもこれからも癒され続けていって、で誰かのこう励ましになる、誰かのこう寄り添うことができるっていう、そういうこう希望を今私自身持って希望を持って歩んでいこうと歩んでいます。そしてこの深い天のお父さんの愛が本当にこうもっとより深く分かっていきたいなというふうに感じています。思いの戦いがあるときに神様に問われたような気がしました。あなたは本当にこう今まで神様から養われてこなかったかっていうふうに、でももう答えはいいえなんです。いつでもどんな時でも支え、本当に助けてくださって養ってくださいました。そればっかりか、なんか大きなこう素敵なプレゼントもくださったこともありました。一つ例を言いますと、ずいぶん昔のもう結婚する直前の話なんですけれども、何の気なく保険のこうアンケートみたいなのをこう取って出したら大当たりをして、ハワイ旅行に行けることになったんです。もうね、びっくりしました。もうはがきの、ね、年末のお年玉のハガキの愛なんでももう全然切手シートぐらいしか当たったことがないのに、わハワイ旅行に行けると書いてすごいもうびっくりしました。で実の母と一緒に2人で行くことになったんですけれども、とても良い思い出になりました。慌てても多田さんのところから大きなアタッシュケースをお借りして行ったんですけれども、祝福されて祈られて行くことができました。で母ももう最初で最後の海外旅行になったし、私も独身最後の良い思い出になったんです。で私は別に何年か前にここで証しをした時に、もういかに自分が箸にも棒にもかからないような見かけによらない悪い女だったかということを言ったと思うんですけれども、そういう私と母がこう一緒に旅行に行けたっていうことは本当に神様からのもう計らいだなというふうに思いました。母も喜んでくれましたし、その後母は洗礼を受けて闘病の末こう入退院を繰り返しながら天に帰っていきました。本当に良い経験、良い時でした。大なりそうなりそういう歩みの中で神様は本当にそういう、こう素敵なプレゼントをくれるんだなっていうふうなことも体験しました。ヨハネの1章の16節に、私たちすべてのものはその満ち満ちているものの中から受けて恵みに恵みを加えられたとあります。津田の賛美でもこう主の恵みっていう賛美が私も本当に大好きで、神様の恵みとこう本当にこう豊かさ、そういうものを そういう中にあっても本当に感じ、また歩むことができて本当に幸いです。最後にもう一つだけお伝えしたいんですけど、今年教会で粗大ごみを処分しましょうということになって、コンテナにたくさんのゴミをこう搬入するっていうことを少しお手伝いしたんですけれども、そこで一旦もうコンテナに入れたゴミをアブさんがこうなんかちょっとこう名残惜しそうに、あ、これまだ使えるんちゃうかなとか言って、牧師館の方にこうお戻しになっておられるのをちょっと発見したりして、あとこう赤い絨毯とか、まだちょっとこう綺麗な絨毯でももう今回捨てましょうっていうようなそういうものとか、あとちょっと古い型の電気ストーブとか、なんかそれらをちょっとこう、あ、もうちょっとこうリフォームしたら使えるんじゃないかなとか言ってアブさんがおっしゃってて、でもスタッフの方が、いや、もうアブさんこれはゴミですって捨てましょうとかって言ってらしてる、そのこのやり取りがこうちょっとクスっていう感じだったんですけれども、私の家にもちょっと同じようなことがあって、のりさんの部屋がもう本当にもう足の踏み場もないほどにもうこんなになっとったんで、一回もうちょっと捨てましょう、処分しましょうっていう作業を一緒にしてたんです。で、もう昔のもういっぱいいろんないらないものってもうゴミが出てきて、その中にこう、まあ、教育書もあったり、あと教会のメビックのもの、書類とかファイルとか、もう 景品とかもういっぱいあって、まあ、いるものいらないものでこう処分しようってしとるときに、のりさんがいざ捨てようと思っとったら、あれな、あの時な、あ、しんどかったよな、でも頑張ったよなとか、なんかもうブツブツ言いながら、ちょっとこうためらってるのを見て、もう捨ててほしい一心だった私は、そうよな、もうよう頑張ったよな、もうほんまにイエス様もよう頑張った夜と思うで、もうありがとう言うて捨てよ言うて、なんかそんな会話をしてたんですけれども、なんかそれを後になってこう思った時に、あ、これは惜しい、そのものが惜しいから捨てよう、迷ってるんじゃないんだなっていうことがちょっと分かったんです。その当時の思い出を対峙してるっていうことが分かって、もうその当時、昔ですけれども、もう本当にこう悩みながら、苦しみながら、もう傷もいっぱいあって、もう恐れもいっぱいあって、でも、イエス様、あなたしかないから、この道しかないから、イエス様は助けてくださいって、泣きながら、祈りながら、歩んできた道、そういうものと対峙してるんだなっていうことが分かったときに、私も本当に私の方がもうちょっとボロボロ泣けてきて仕方がなかったんです。そのイエス様と一緒に歩んでいくっていうその道っていう、その思いとか、その時間とか、そのやり取りとか、そういうものはもう本当にその人と神様としかわからないものであると思うんですけれども、本当にそのもの、その期間というか、そのこと自体本当に尊くて宝物のようで、こう美しいなっていうことをその時になんか感じました。なんかこう夫婦でなんか褒め合ってなんかとか、すいません、そういうつもりはなくて、ここで言いたいのは、私も皆さんもそれぞれのところでこう使命を持って使わされているその歩み、もうほんまに苦しいって、でもイエス様ってこうイエス様に頼りながら歩んでおられるっていうその歩み自体本当に尊くて、神様は本当にそのことをご存知で分かっていてくださっていることっていうのは もちろんなんですけれども、その皆さんの近くにおられる方っていうのはそのことを本当にこう感じていて分かっていて、こうその方、皆さんが本当にこう良い影響を与えているんだっていうことを、私はなんかこの経験を通してすごく励まされたので、皆さんも少しでもちょっと励ましたいなと思ってこの証をしました。以上です。感謝します。
熊本選挙の証をさせていただきたいと思います。で、今回この3人といいますか、 熊本の地震の後にですね、ずっと使えることができました、で私の同級生と一緒に行きました。じゃあ次で皆さんに今一番知らせたいのはですね、この宣教の途中でパウロに会ったっていうことですね。パウロって何かっていうと、あのお好み焼き屋パウロっていうんですよね。でこの店の下がオーナーなんですけども、まあ70ぐらいの方かな、でそこでまあ、もともと食堂をやってた方が救われたんですね。でもまあ食堂っていうのは日曜日がメインの仕事なので、あの日曜日はやってたんですけれども、この息子さんが広島に出稼ぎに行った時にイエス様と出会って帰ってきて、そして、まあ、本当にこう神様を第一とする名前にして、まあ、日曜日も休まさせていただいて仕事をしたら5倍の祝福を受けたという証を持ってるんですよね。でその時にオーナーが私のところに来て携帯を見せてくれたんです。これ知ってますかって。で私ね、もう本当にこの話を聞いたのは進学校の時代にですね、私が生まれたぐらいから30年か40年瀬戸内海で伝道がものすごく活発な時があるんですよ。伝道船が一隻ではないんです。大阪とか岡山とか広島で要するに教会に行けない島々の人たちに福音を伝えるために船を貸し切ってですね、20年近く、ね、伝道が行われたっていう話は聞いたことがあるんです。でも実際にこのご主人はこの伝道船によってイエス様に出会って救われて人生が変えられたっていう証をしてくれたんですよ。でも本当にこう賛美歌が流れてですね、まあ、パウロですからね、まあ、お好み焼き食べたらどういう意味ですかって聞くじゃないですか。でそこで証をするっていうね。だから宣教って行くだけではなくて、もうこのように全面的に本当に私たちはイエス様のクリスチャンですっていうことを証しする人たちにも出会いました。ですごい励まされました、証を聞いて。でその次ですね、であれどんどん小さくなってきて、まあ、牧師をやっていてですね、まあ、大きな教会っていうのはまあ、経済力があって講師の先生を呼んだりできるわけですよね。でも小さな教会、まあ、私たちもそうだったんですけれども、先生を呼べないわけですよ。来てほしいけれども交通費や謝礼を出すと、ね、かなりのお金になるの で、まあ、今回この皆さんにも紹介したこの牧師先生はですね、まあ、大きい教会の副牧師ですけれども、教会から半分お金をもらって半分はバイトをしている先生なんですね。でこの先生がコーチングに来だしたので、リョウさんがまあ励ましに来たいということで、まあ、一緒に行ったんです。で月曜日に1日だけ、まあ、数千円でこの場所を借りてカフェをしてるんですね。で向こうにいる青年はまだ未信者の子ですけども、教会に来だしてもうすぐ洗礼を受けるという、で一緒に働きながら弟子訓練をしているっていうね。でこの後にもうまた副牧師の方が来たんですけれども、まあ、写真は載っていません。で、まあ、何も言わないで行ったんですよ。そしたらもう幻かと思ってリオさんを見てね、で2時間かかる、何しに来たんって、いやいや何もしに来てないよ、散歩に来ただけ、いや散歩に来たらたまたま来たんだよって。でこの言い方って分かります？まあ、私たちがですね、前浜崎先生と高知の教会に訪問に行った時ですね、ちょっと寄らせてもらってもいいかなって言ったら、高知の先生はこう言ったんです。え、何しに来るんですかって。言ってること分かります？いや、なんかセミナーしようとか言ったら、もう僕先生パンと考えるんですよ。あ、じゃあ交通費出さないかん、弁当出さないかん、謝礼出さないかん、いや無理や、うちの教会きついっていうことになるんですね。いやだから何しに来るん？いや遊びに来るだけで。本当にそのリーダーたちっていうのはいろんな問題抱えてますよね。セミナーをしてもらいたいわけじゃなくて、本当にその誰にも言えない問題とか悩みとかを聞いたり、またいろんなことを具体的に助けてもらうということが一番大切なんですけれども、誰かを呼んでセミナーしたってそれは叶えられないんですね。一時的にいいメッセージをするだけです。でも本当に必要なのはそこなんですよね。でもそのことはもう私たちよく知ってるので、まあ、実際に行って交わって祈ってあげたり励まし で実は津佐の教会もですね、誰も呼べない時にいろんな先生が来てくださったと思うんですよ。でも交通費や謝礼なしで来てくださった先生もいっぱいいるんですね。そして本当に助けてくれて帰っていった。で宣教っていうのは僕思うんですね、宣教って何かっていうと、イエス様が愛する人を愛する働きだと思います。でも私たちは自己中心なので、自分の教会を愛する、自分の愛する、そのためだったら何でもします。でも自分の愛さないものをのために時間や労を捧げるっていうことはしないんですね。あのヨナのようにですね、ヨナはニネベに行けって言われて行きたくない、第一あんな国愛さないもん。でもヨナは文句言うんですね、あのトウゴマがあってそれが枯れた時に、神様なんでですかって、やっと日差しを遮ったのにこのトウゴマまで枯らすんですかって言った時に、あの神様が、いやお前はトウゴマを惜しんでるけれども、お前にとってニネベは敵の国かもしれないけども、12万人の右も左もわからないものを私は愛してるんだよ、憐れんでるんだよ。要するに自分の愛する対象ではない、自分の関心の対象ではないものを愛するっていうのは私たちできないんです。自分の子供とか自分の教会だったら愛することができます。でも宣教っていうのは神が愛するところを愛する訓練なんですね。でこの宣教の本当に恵みが分かってくると、実は献金もそうですけども、与えるんじゃないんです、全部吐き出すからこそ満たされてくるっていうね、本当に呼吸と一緒で吐いた分だけ満たされるっていう原則なんですよね。で、まあ、今回いや私たち散歩し阿蘇から散歩しよったらたまたま来ただけだよということで帰っていったわけですよ。でもこういうことの方が私たちもずっと動かされてきたんです。ベンさんがずっとこう来てくれた、そして一緒に交わっていった、そしていっぱい教わった、まあ、セミナーではなかった、でもそれがこの教会が祝されてきた原則なんですね。でそのことを今日ひろみちゃんはうまい言葉で言いましたね、宣教の愚かさって、神であるのに貧しくなって十字架にかかったイエス様って一番愚かだと思いません？バカだと思いません？僕は思います。そしてこれが分かった人が愚かな働きをする、まあ、人間的には愚かという意味なんですよ。でも実はそのことが最も尊い祝福と力になる。だから私はまあもうすぐね退職していかなくちゃいけないんですけれども、キリストの愛を知った本当に愚かになるっていうことがどんなに祝福かっていうことが分かる人が増えることを願っています。そして本当に困っている教会や大変なところ、戦いにあるところは外にあるんです。また救われなければならない人もここにはいないんです、外にあるんです。そこに愚かになって出ていく人が起こることを本当に心から願っています。また皆さんね、教会から、ね、交通費とか出していただいているので、私が言ってるわけじゃなくて皆さんと共に愚かな宣教をさせていただきました。でもね、ここでねマル秘のことがいっぱいあるので言えないことがいっぱいあるんですけども、すごい恵みを受けました。ですから本当に感謝したいと思います。主に栄光を返します。ありがとうございます。アレルヤ。